メッセージ入ります前に、本日の聖書の箇所をお読みいたします。2箇所、聖書の箇所がございます。出エジプト記20章の14節。出エジプト記20章14節と、エペソビトへの手紙5章28節から33節。エペソビトへの手紙5章28節から33節。出エジプト記からお読みします。出エジプト記20章14節。姦淫してはならない。もう一箇所。エペソビトへの手紙5章28節から33節。同様に、夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。本日は この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。という題で、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
If you need an English manuscript, feel free to use the QR code or you can get physical copies in the back of 104. 始める前に、ちょっとした注意事項をした、注意事項っていうか、まあ、一言、まあ、バッファーを入れたいと思います。皆さんご存知ように、第1では10回を1回1回やってますの、やってます。しかし、第7回は、もう、牧師としてもわかりますけれども、一番緊張しちゃう。一番打ってくる戒めだと思います。まずは一つ目としては、神様から見ると第1回と7回は同じです。なので特別な緊張感がなくても、まあ、同じように、まあ、受けてください。で、2つ目に、まあ、皆さんに、まあ、私が考えていることはあると思うんですけれども、第7回は、一番センシティブな、私たちから見るとすごくセンシティブな内容に入ると思います。この説教の中でいろんなセンシティブなものが入ってると思います。いろんな傷、いろんな恥がちょっと出てくるかもしれませんけれども、始めて言いたいと思うんですけれども、私は今日皆さんの罪を裁くために来ませんでした。皆さんにこういう罪あるよね、こういう恥あるよね、だよイエス様が癒してくださったっていうことを言うために来ました。なので、ぜひそれを頭に置きながら聞いてください。で、3番目に、もしこの説教で、いや、いろいろ、思うことがある、いろいろ話したいっていうのであれば、いつでも私と、または長老たちと、または執事たち、セルリーダーに、まあ、声をかけて個人的に話せますので、いつでも話せますので、そこを、まあ、思いながら聞いてくださいってことですね。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日は第7回あなたの御言葉を聞きました。どうか神様、私たちの、心を開いてください。あなたの福音を受け入れ、信じて従うことができますように。そしてどうか私の口を清めてください。どうかあなたの御言葉だけを語ることができるように、どうか私の口を清めて守ってください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。はい、子供たちに聞きます。今週読む前に皆さん手元にある、ありますよね。はい、メラニーさんが特別な子供の週報を作っていただきました。皆さん見てくださいね。週報の絵を見て、で、絵を見たら 今日の質問につながってるので、よく聞いてくださいね。はい、質問です。皆さんはお家にある、鏡を見たことありますよね。で、鏡は目の前にあるものをそのまま映し出しますよね。もしその鏡が、汚れたりひび割れていたりしたらどうなるでしょうか。せっかくの、美しい景色や、皆さんの素敵な笑顔も、正しく映らなくなってしまいますね。鏡もあんまり使えなくなりますよね。で、実は聖書は結婚というものがイエス様と教会の結婚を映し出す鏡のようなものだって、さっきパウロが教えてくださいました。もう一回言いますね。結婚っていうの、人間同士の結婚は神様と教会の結婚を映し出す鏡だよって教えてくださいました。で、今日の第7回、会員してはならないという言葉は、パッと見ると、結婚の中であらをやっちゃダメ、結婚する前にこれをやっちゃダメという厳しいルールにのように、聞こえるかもしれません。でも本当は、神様の大切にされている鏡が、汚されたり、壊されたりしないように守るための神様のからの大切な約束なんですね。大事にしようねっていう、そういうことです。鏡がピカピカであれば、神様が私たちをどれほど深く、どれほど一生懸命に愛してくださっているかが世界中にきれいに伝わるんですよ。今日は一人の男性と一人の女性の結婚という鏡が映し出しているイエス様の素晴らしい愛について今日学んでいきたいと思います。で、これまで10回から私たちは3つの視点から学んできましたね。10回は創造主の御心の地図、子どもの修法、ビンゴありますよね、地図、丸してください。地図であり、主の御国の試金石であり、救い主への矢印です。地図、試金石、矢印。それを10回ですね。で、この3つの視点を通して今日も第7回を見ていきたいと思います。で、もし第7回が神の御心の地図であるなら、それは私たちに何を教えているでしょうか。で、第7回は結婚の意味を教えています。結婚というのは、相手を自分自身のように愛するという約束から始まり、相互のすべてを分かち合う親密な交わりを指しています。もう一度言いますね。結婚というのは、相手を自分自身のように愛するという約束から始まり、相互のすべてを分かち合う親密な交わりを指しています。で、この意味を、2つの角度から見ていきたいと思います。まず1つ目。結婚というのは、私たちが信じている福音を形に、福音を形にする親密な交わりです。私たちが信じて福音を形にしているのは結婚です。多くのクリスチャンは、結婚が創世記の、アダムとエバの結婚から始まるという考えがあると思いますけれども、新約聖書の多くの書物を書いたパオロは、アダムとエバの結婚をこう解釈しました。それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、2人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。パオロがアダムとエバの創造と彼らの結婚を指す創世記2章24節引用して、これはイエス様と教会の結婚関係を指していると言った理由は、一人の男性と一人の女性の関係が、イエス様と教会の結婚関係をひな形、あるいは兆しであると理解していたからなんですね。ですから、何でしょう、パウロは、後ろから、最後を読んで、始まりを読んでるっていう、そういう読み方です。聖書を進めていくと、神様は私たちとまるで夫婦のような、愛の交わりを結ぶことを望んでおられるとかよくわかります。旧約聖書でもわかります。大昔、神様はアブラハムという人に、たとえご自分の命を捨ててでも、あなたを私の家、私の家族、私の花嫁として一生愛し抜くという命がけの まあ、結婚のような誓いを立ててくださいました。それは創世記12章15章です。私たち人間は何度もその誓いを裏切ってしまいましたが、神様はその約束を一度も破られませんでした。この夫としてのまあ慈しみが一番はっきり形になったのが、イエス様の十字架です。ここでまあ素晴らしい総合的な交わりがなされました。私たちは本来自分勝手な生き方によって神様に対して罪という自分では決して返せない膨大な借金を抱えていました。しかし最高の花婿であるイエス様が私たちの身代わりに死んでくださることで、その借金を、花嫁の借金を全て肩代わりし、夫として完済してくださったんですね。夫として。そしてそれだけではなく、イエス様が持っておられた完璧な正しさという財産を全て、妻である私たちの空っぽな口座で全部移し替えてくださった。このキリストの深い結婚の交わりですね、総合的にいろいろ交わるって交換することが、地上のあらゆる夫婦が目指すべき、まあ、理想ですよ、理想の姿です。しかし、この2人が一体になるという結びつきは、ただ抽象的な比喩ではありません。もちろん、結婚生活においては全ての時間、お金、労力、知力を相手と分かち合いますが、神様は2人が一体になるほど親しくなることが見える形、見える印、神様作られたんですよ。それはセックスです。そうですよ、牧師言えますよ、この言葉、セックスです。聖書ではセックスは汚いものではないんですよ。皆さん信じてほしいです。汚くないです。セックスはタブーなものではありません。軽いものではありません。パウロはアダムとエダバが一つになることをキリストと教会の親密な交わり表している。そういうふうに言っています。神様は一人の男性と一人の女性が結ばれることも、キリストと教会が結ばれることも、偉大な奥義であり、美しいんです。素晴らしいんです。最高です。そういうふうに神様は思っておられる。ですから、もしキリストと教会の結びつきの愛の関係が最も美しく素晴らしく尊いものであるならば、一人の男性と一人の女性の結婚関係の中のすべて、セックスやロマンス、親密な交わりと信頼関係、一生続く人生のパートナーシップも、すべて美しく素晴らしく尊いものなんです。皆さん読んだことはあるかもしれませんけれども、聖書には「雅歌」っていう本があります。皆さん読んだことありますか？読んだら、こういういろんな比喩なんですって、だけど本当にセックスっていう比喩をただ表してる、セックスを比喩として表してる部分たくさんあります。読んだらみんな恥ずかしくなると思います。聖書はそういうふうに恥ずかしいと全く思ってません。しかし、それだけではないんですよ。何千年にもわたる教会史においては、この本はただ夫婦のロマンスを表しているだけではないと、よく論の仲介者が書いてあるんです。イエス様と教会の親密な交わりを表す比喩と、よく雅歌を解釈しています。この地図が示しているのは、結婚が単なる人間同士の法的な契約が自分の幸せのための道具ではないということなんです。パオロはここで結婚の究極の目的を明らかにしています。それはキリストと教会の愛の関係をこの地上で目に見える形で表現することなんです。ですから、第7回が会員してはならないと命じるとき、それは単に不道徳を禁じているのではありません。神様が永遠の愛を持って私たちを愛してくださっている、その誠実さという美しい絵を壊さないようにと命じています。ポジティブなものです。結婚がこのキリストの愛という青写真に基づいているからこそ、私たちはそこに深い意味と喜びを見出すことができます。これは一つ目の角度です。二つ目の角度です。結婚は 福音を形にする親密な交わりであるからこそ、この福音のみで満足できるんですよ。世の中の考え方は、結婚を何よりも一番大事にする、大事なものにするか、あるいは逆で、自分を縛る邪魔なものにするか、どちらかに偏りがちです。例えばユダヤ教やイスラム教や一般的な日本文化では、結婚して子供を持つことが当たり前で、結婚しないのは一人前ではないという雰囲気があります。逆に仏教やヒンドゥー教の昔からの教えでは、家族を捨てて一人で修行する、ことこそが立派なことで、結婚は心の平和を邪魔をするものだと、そういうふうにかんあるそういう考え方があります。また今の社会では結婚をまるで商品のように扱い、自分にメリットがあるか、自分を満足させてくれるかだけで、価値を決めて、多くの、発展国では、結婚あるいは子育てを選ばない人が多くなっています。日本もその一つかもしれません。しかしキリストの教の教えは、そのどちらの極端には当てはまりません。もう一回言いますよ。キリスト教はどっちのものでもないです。聖書は結婚している状態も独身でいる状態もどちらも同じように神様の栄光を表すものとして高く評価してるんですよ。どっちも素晴らしいですよ。聖書は言ってます。なぜなら結婚がイエス様と教会の愛を映し出す鏡であるならば、独身もまた結婚という形がなくてもイエス様さえいれば心は完全に満たされるという福音の十分さを証明していて、尊い生き方だからっていうふうに言ってると思います。キリストという究極の花婿がいてくださるからこそ、私たちはどのような歩みをしていても決して不完全な存在ではない、そういうふうに言えます。実際にイエス様このような質問を受けました。では復活の際、彼女は7人のうちの誰の妻になるのでしょうか？彼らは皆彼女を妻にしたのですか？イエス様はこのように答えられました。あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしています。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。要するに、イエス様にとって地上の結婚は一時的なものです。地上の結婚を天国で期待することは、聖書も神の力も知らないことの証拠であると、イエス様はお考えになられた。なぜなら、天国の新しい時代において神様は全ての人間関係を作り変えられるんですよ。肉体的な聖職に基づいた地上の結婚関係から、聖霊に基づいた霊的な健康関係をへと移ることを意味しています。ある神学者が指摘したように、独身のクリスチャンが家族を持たずに生きることは、将来の神の国で経験するイエス様との結婚関係を今楽しむことができると、そういうふうにおっしゃいました。地上での結婚は天におけるキリストと教会の永遠の結婚関係を指し示す影に過ぎませんと。ですから、独身の方、配偶者を亡くされた方、離婚を経験された方にはっきりとお伝えしたいことがあります。笑顔で。もしイエス様にあるなら、あなたは決して不完全ではありません。新約にはイエス様ご自身もはじめ、バプテスマのヨハネ、私いろいろ調査して初めて気づいたんですけど、マルタ、マリア、ラザロ、パオロ、テモテ、リディアなどっていっぱいいるんですけれども、旧約でも私も、そうだ、ラハブ、エリアに食べ物を与えたサレプタのヤモメ、エレミア、ダニエル、まだいっぱいいます。独身や未亡人として神の国に大きく仕えた人々は数多く登場します。 そしてこの十分すぎる恵みを経験したパウロは自分の願いを教会に命令としてではなく、こういうふうに分かち合ったんです。私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。しかし、一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。結婚していない人とやもめに言います。私のようにしていられるなら、それがいいんです。パオロ先生が言ってます。クリスチャンである私たちは、花婿であるイエス様との結びつきにおいて、すでに究極の愛を得ているっていう、そういうふうに思ってるか、パオは言ってるのかなと思います。第7回の、この意味を理解した上で、2つ目のポイントを見たいと思います。もし第7回が主の試金石であるなら、それは私たちに何を教えているでしょうか。聖書を全体的に読むと、イエス様と教会の結婚関係の、結婚の形の栄光を表さない、あるいは、けざすような行為を神様は忌み嫌われると、そういうことなんですね。結婚の栄光を汚す最も深刻な行為は姦淫です。もちろんそれはどの時代でもどの国でも見られる行為ですが、悲しいことに教会の中でも決して珍しくない罪です。著名な牧師やクリスチャンが姦淫に陥ったというニュースを私たちはたびたび耳にします。最近も今年結構、著名な、日本ですごく有名な、著者、言葉、名前を言う必要ないんですけれども、今年もまた新しいニュースも出てきました。しかし、それほどありふれた罪でもありにもかかわらず、なぜ神様はそれをこれほどまでに忌み嫌われるのでしょうか。それは、姦淫が単なるルール違反ではないんですね。他と比較することのできないほどの深い裏切りであり、結婚相手の尊厳そのものを否定するような行為だから。前のポイントで説明したように、結婚は相手を自分自身のように愛するという約束から始まり、互いのすべてを分かち合う親密な交わりですと、そういうふうに定義づけました。そこでは、何があっても最後まで愛し抜くという誓いを前提として、裸になるまで自分をさらけ出し、互いのすべてを共有します。肉体的な意味だけではないです。精神的に、霊的にも無防備になるということです。私たちは自分の体、自分の魂、そして存在のすべてを結婚相手の手に委ねます。そこには、この人は私のすべて、弱さも醜さも知った上でも決して見捨てず愛し続けてくれるという絶対的な信頼があるからです。しかし、姦淫という行為は、その神聖な信頼を根底からもう踏みにじります。それは実質的に相手に対してこのように告げていると同じです。私はあなたの裸、あなたのすべてを見た。けれど、正直に言って、あなたは、まあまあかな。私は別のものを求めている。あなたのすべてを知ってしまった今、最初に誓ったほどには、あなたを愛したくなくなった。これは単なる契約違反ではありません。一人の人間が他の人間に対して行い得る最も残酷で、もう魂を切り裂くような裏切りです。これほどまでに相手の尊厳を傷つけ、心を打ち砕く行為は他にないかもしれません。このように姦淫を理解するならば、これは単なる一つの肉体的な行為だけに限定されるものではないと分かりますよね。イエス様はこうおっしゃいました。姦淫してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも 心の中ですでに姦淫を犯したのです。そしてイエス様は心の中で姦淫する者はゲヘナ、地獄へ行かなければならないと、その後おっしゃったんですね。ですから、たとえ直接的な性的な行いに至らなくても、結婚相手以外の人に、情緒的な親密さ、例えば、ロマンスや恋愛感情、あるいは心をときめかせるような親密な会話などを求めることは、結婚の神聖な形を汚す行為になってしまいます。まず、また、たとえ感情が伴っていなくても、結婚相手以外の人との肉体的なつながりや、水、商売、ポルノなどを通じて性的満足を得ようとすることも、結婚の制約を著しく汚す行為になってしまいます。さらに、たとえ離婚という形には取っていなくても、結婚相手との親密の交わを積極的に求めないこと、例えば別居や家庭内別居、あるいは理由のないセックレスなども、結婚が本来映し出すべき福音の栄光を表していない状態だと言えるかも知れません。この話を聞いて、いや、牧師の方は、いや、自分はまだ結婚していないから関係ないと思い、未婚のパートナーと自由に性的な交わりも含め、結婚の恵みを楽しんでもいいと考えるかもしれません。あるいはキリスト教の結婚の、定義そのものを受け入れず、同性婚や一夫多妻、ポリアモリー、複数愛ですかね。実質婚など、自分の価値観に沿って自由にパートナーシップを築こうとする方も、いらっしゃると思います。日本の教会の中でも、信仰を同じくしない者との結婚、未信者との結婚を許容する考え方ももちろんあります。これらの各トピックについては、もうそれぞれ一冊本書けるほど、もう深い議論が必要なんですけれども、クリスチャンである私たちが、性や結婚について考える際に立ち返るべき基準、すごくシンプルにしますけれども、一つだと思います。それは、その関係や行為は、イエス様と教会との聖なる結婚関係と照らし合わせたときに、その栄光を正しく映し出していますか？それを考える必要があるかなと思います。例えば、結婚前の性と恋愛についてちょっと考えてみてください。イエス様が教会との永遠の親密な交わりに入られる際、まずお試しとして、何の契約もなしにその交わりを楽しみ、後からコミットメント、制約するかどうかを決められるようなことはあったでしょうか。これは裁いてない、ただ一緒に考えましょうっていう意味合いです。それとも、まず揺るぎない契約の約束を立てられて、私たちに全てを分かち合われて、その後に親密な交わりを入られたのでしょうか。またちょっと違った観点です。また、一夫一婦ですね。一人の夫、一人の、花、花よ、花、ふ、ふ、ふ、ふですかね。ちょっとわかんないです。ごめんなさい。夫人 一人の男性と一人の女性というこの結婚の形はどうでしょう。イエス様が唯一の花嫁である教会を選ばれたのは、単なる、気まぐれな選択だったのでしょうか。イエス様が結婚の日を用いられた時、花婿や花嫁の性別やあり方に無関心だったでしょうか。花嫁は数百万の個々の花嫁としてではなく、一人の花嫁として愛されたのは、特に意図のないことだったのでしょうか。結婚相手の信仰はどうでしょう。夫として教会のために死なれた時、イエス様はご自分を信じる者も信じない者も区別せずに、ただ漠然とした愛のゆえにみんなのために死なれたのでしょうか。それとも私たちへの愛のプロポーズを受け入れるご自身の花嫁のために、特定的にご自分の命を愛する教会に捧げられたのでしょうか。 離婚はどうでしょう。イエス様が私たちの絶え間ない罪や失敗、そして目を覆いたくなるような身勝手な振る舞いをご覧になったとき、これはあまりに不公平だ、もう離婚したいなどとおっしゃるのでしょうか。それともイエス様は、たとえご自分の命を犠牲にしてても、一度立てた結婚の誓いを最後まで守り抜かれるお方なのでしょうか。もちろん、私は答えは言ってません。もちろん、非常に困難で複雑なケースはあります。あります。例外的な状況があることも事実です。しかし私たちは常に自分自身に問いかけなければなりません。この選択やこのあり方は、キリストと教会の結びつきを正しく映し出しているだろうかと。このように考えると、私たちはさまざまな罪深い形によって、教会と、イエス様と教会の結婚の栄光を表していないことを自覚し始めることだと思います。で、私はその一人です。この説教やるのすごくつらいです。なぜかというと、自分も同じように気がしてしまった、そういうふうに思っています。ここで、10回は私たちを裁くためではだけではないんですね。この10回は救い主を指し示す矢印に変わるんですよ。第7回を、完全に全うされたイエス様は、福音の形であるはずの結婚を汚してしまった教会を、それでも最後まで愛し抜いてくださいました。私のことをまだよくご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、私は、皆さんの抱える葛藤や痛みに深く深く共感します。なぜなら自分自身も第7回に触れるような罪を犯してきました。同じです。ここにいますけど同じですよ。皆さんと同じようにもう想像できます。罪悪感、絶望感、挫折感、恥、後悔、言葉にできない悲しみ、触れたくない痛み、孤独、そして恐れ、みんなにこれ知れてしまったらどうなるんだろう。同じように私も感じてきました。人間として、そして教会として、私たちはさまざまな罪深い形で結婚や性、そして家族の意味を汚し、ねじ曲げてきました。一夫多妻、同性愛、性的虐待、水商売や風俗、姦淫、離婚、結婚前の婚前交渉、中絶、ポルノ中毒、不貧困な情欲など、これに限りません。これらはノンクリスチャンの世界だけの話ではありません。クリスチャン同士の結婚、未信者との結婚、そして独身の方であっても、私たちは同じような罪を犯し、今もあらゆる罪と戦っています。現在進行形ですよね。ですよね。私たちは言葉にできないほどの恥を抱え、誰にも話したくないと心を閉ざしてしまうこともあります。ところが、私たちがどれほど重い罪を犯しても、イエス様は私たちを花嫁として迎えてくださるんです。夫たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分で、シミやシワや、そのようなものが何一つない、聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。これは皆さんのことです。イエス様は私たちのような罪人をご自分の血によって清め、ご自身と結ばれることを切に望んでおられます。 どのような性的な罪、どのような恥ずかしい過去があったとしても、イエス様は私たちを結婚の誓約を交わした者のように最後の最後まで愛し続けてくださっています。それも現在進行形です。ですからイエス様を指し示すこの矢印は、私たちが主に向かってただのんびりと歩いていたりためらったりすることを求めているのではありません。この矢印は、今すぐ主のもとへ走りなさい、そして主をあなたの花婿として、愛しなさいと私たちを促してるんですよ。私のもう大好きな大好きな聖書箇所ですけれども、ルカの福音書7章に一人の罪深い女が登場します。彼女は第7回を犯し、赤裸々にするほどの不信仰の中にいた、おそらく体を売っている女性でした。しかし彼女はこの福音という素晴らしい知らしを聞いたとき、宗教指導者たちが集まる場になりふり構わず押し入りました。そしてかつて商売の道具として使ってたものをすべて主への愛のために捧げたんですよ。彼女は高価な香油を注ぎ、自分の誇りであった美しい髪で主の足を拭い、そしてその足に口づけしました。その場にいた人々は彼女の姿を見て嫌悪感を抱きました。しかしイエス様はどうされたのでしょうか。イエス様は彼女を責めどころか、冷淡な宗教指導者たちの前で彼女を守られ、彼女をキリストの愛を受けるにふさわしい尊い花嫁として、この世の指導者よりも高く引き上げてくださったんです。ラブのように。イエス様の願いは、私たちがこの罪深い女のようにイエス様のもとへ走ることです。皆さん、走りましょうか。イエス様は私たちの過去も私たちの負債も私たちの恥もすべてご存知の上で私たちを迎えてくださいます。なので、それを覚えて祈りたいと思います。愛する天のお父様、私たちのはこの第7回を通していろんな思いがあります。しかし私たちはよくあることは、自分の恥ずかしい罪がつつかれた時に隠したいと思ってしまいます。私もそうです。しかしイエス様は私たちのこの汚れをイエス様ご自身の血で清めてくださり、ご自分の前に立たせてくださり、栄光の花嫁として変えてくださったことをいつも忘れてしまいます。どうか神様、それを覚えて、あなたの御前に走ることができるように助けてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アメン。